ぐるっと街歩き草津道中。
ぐるっと街歩き草津道中。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時となります。また第2週、第4週の土曜日にも同時刻にお送りしております。第1週の内容を翌週の第2週に、第3週の内容を翌週第4週にお送りしております。この番組は草津市の提供でお送りいたします。さて、今回は前回の続きといたしまして、古代製鉄についての技術面のお話その2、本日は製品編を中心にお話しいただきます。語りは草津市観光ボランティアガイド協会の吉澤健一さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回は製品編ということでお話をいただくわけなんですが、
はいはい、今回は古代製鉄の製品編ですけども、はい、ちょっと範囲を広げまして、それ以外とかの、銅とかですね、それから金銀アルミについて関しても若干触れたいと思います、
はい、
まずは金属というのは、いろいろあるんですが、一番古くから人類が利用しているのは銅、それからその次が金銀、それから鉄、それからアルミニウム、それ以外にもいろいろたくさんありますけども、それはちょっと省略しまして、主な金属としてはそんな状況ですね。で、一番古いのは銅でありまして、もう今から8000年ぐらい前から利用されていまして、特に当初はですね、自然界には若干銅そのものを利用しましたけど、その後人工的に作られたのは中国では今から4000年ぐらい前に作られています。
はい、
それからその次が金銀でありまして、金銀はですね、いわゆる酸化物じゃなくて金銀そのもので産出しますので、6500年ぐらい前から利用されてますが、何しろこれはその含有量が非常に少ない、それをいかにして抽出するかっていうのが難しい問題でありましてですね、その辺はありますけども、使われた歴史は古くて今から6500年前と言われてます。その次は鉄でありまして、実は鉄っていうのはですね、地表にいわゆる鉄鉱石、いわゆる鉄の酸化物があるんですけど、鉄そのものというのはないんですよ。
はい、
これは地球全体を見ますと、地球の中心部にはですね、非常にたくさんの鉄があります、
うん、
これは鉄は重いからですね、どうしても下に沈んで溶けた状態で地球の中心部にありますが、地表にある分は火山なんかでそれが出てきて、それをしかもその過程で酸化されて酸化物になっているという形でありますから、だから人類は鉄というものを初めは知らなかったんですよ、
はい、
そんなものが使い物になるということも知らなかったんですね、鉄鉱石見ただけではそんなの何もわからんわけですね、
はい、
ところがですね、宇宙から隕石って降ってきますね、隕石、はい、時たまですね、隕鉄っていう鉄が降ってくるんですよ。これはですね、やっぱり宇宙にはそういう、はい、星の中で鉄が含んでる星があるわけですね。しかもそういう酸素がない状態で、鉄そのものの単体の状態である鉄ですね、それがある拍子にそれは降ってくるということで、歴史を見ますと全体で 到達的に250トンぐらい地球に降ってきたと言われてますけどね、
うん、
まあ、それはもう1万年か2万年ぐらい間の話ですけどね、はい、それでですね、その時初めてね、あ、これは非常に有用なもんだとか使い物になるということを初めて知ったわけですね、うん、
はい、
ところがまあ、だからそれは一部使い出したけど、何しろ非常に量的には少ないから使う範囲は非常に限られてたと、
うん、
ところがですね、実はまあ今から6500年ぐらい前、トルコでですね、
はい、
なんか火を焚いててですね、その中に下にたまたま鉄鉱石があったんですね。その上で火を焚いて煮炊きしたかなんか知らんけど、
はい、
してましたらね、うん、そしたらその時に偶然その鉄鉱石が還元されて鉄ができましてね、
うん、
あ、鉄ってこんな形でできるんかということが分かったということで、
はい、
それが分かったのが今から3200年前、
うん、
そこから鉄の歴史がまあ始まるということですね、うん、それからあのアルミニウムっていうのは今はかなり広範囲に使われてますけども、
はい、
これもアルミは酸化物で、しかもこの酸化物は非常にあの強固な酸化物で、還元反応で簡単にはアルミは取り出せないんですよ、
うん、
それでやっとこれをアルミが取り出せたのが19世紀末ということで、これはまあ歴史的にはまだ130年くらいです。だからアルミの歴史は非常に浅いです。ただまあアルミっていうのは軽くて丈夫で、まあ、まあ錆びにくいとかいうことでいろいろあちこちに用途で使われてますけどね、はい、まあ、そういう形で、まあ、アルミっていうのは、まあ、今これからどんどん使われますけども、
うん、
まあ、そうは言ってもやっぱりあの金属の中心は鉄ということで、はい、これは古代から現代も変わらんと思います。それであの我が国への、 あの金属の到来としましてはですね、やっぱりあの銅が古くて青銅器として紀元前300年頃に入ってきた。で続けて紀元前200年頃に前回申しました鉄器ですね、鉄が入ってきたということであります、
はい、
だから銅の方は若干まあ早かったわけですね、
うん、
でその中であの銅鐸とかでね、それがまあ紀元前2世紀から紀元後2世紀ぐらいの間に作られています。それから鉄が作られたのは日本では6世紀の後半、金を日本で作ったのは8世紀初めと言われております。それでですね、主な金属の製品として挙げてますけども、まあ、古代においてはですね、銅はですね、いわゆるあの武具ですね、戦争の銅剣とか銅矛とかそういうその他の馬具とかそういうもの、それから祭祀、銅鐸とか銅鏡、盆鏡、それから金銀はもう再使用ですね、
はい、
それから鉄は使用に範囲が広くて、農工具の杉くわ、釜、うん、それから家庭用品の鍋、釜、包丁、ハサミと、
うん、
で武具としても鎧とか槍とか刀、それから再使用もあると、
はい、
いうことで、で結局ですからあの、まあ、金銀はまあ別としまして、銅と鉄につきましてはですね、あの使われ出したのは銅の方が早い。しかし銅はやっぱり使用する範囲が限られてましてですね、
はい、
いわゆるあの美術品とかですね、うん、まあ、そういうものにある程度限られてまして、鉄はその点は、ね、非常に広範囲に使われるということでありまして、そういう点では現代も鉄が一番主体になっています、
はい、
まあ、現代でも銅といえば例えばあの電線とかね、
はい、
ああいうあのこの電気の電導率が非常に高いんですけどね、そういうものには使われてますけどね、
うん、
まあ、しかしあの世の中見渡して もうほとんど金属といえば鉄ということが言えると思います、
はい、
それで、まあ、鉄っていうことにつきまして、鉄ですけど、鉄の中にもあの前回も申しましたように、要するにあの用途によってその鉄の性質が違ったものが違いますからね、
はい、
それをあの作って作り分けして使い分けせないかんという難しさがあります、うん、例えばスキとかクワとかいうのは農作業中にあの例えば石ころに当たりましてね、
はい、
でポロッと割れてしまったんでは話にならんということで、
うん、
ある程度その粘りっていうのはあの粘りが必要になります、
はい、
それから鎌とかハサミ、ノコギリとか包丁、これは切れ味が求められますね、
はい、
要するに釜なんかもね、草を刈るときにこう切れなかったら意味がないわけですね、
うん、
ところが普通は硬いのは脆い、だから硬いけどもある程度粘りもあるというものが必要なんですね、うん、
はい、
それをどうやって作るか、それがまた難しいところですね、
うん、
それでまあその辺で古代の人はそれどうやってその使い分けしてたんですけど、
はい、
作るのを変えたかということですけど、この辺の話はですね、要するに遺跡を見ますとそういうまあこういうあの道具が出てくるんですけど、まあ、全てもうさびてボロボロになってまして、
はい、
そういう点では材質の研究まではどうも至ってないような状況にあると思います。だから残念ながら私が調べた範囲ではなかなかその辺の詳しいところはよく分かりません、
うん、残ってないから分からない、
残ってないね、まあ、そこまで追求する、まあ、興味のある人も少ないかもしれませんけどね。それからもう一つは鉄っていうのは非常に有用なもんですから、はい、いかにしてあの節約するかというところが大事でありましてですね、例えばあのクワの場合、クワっていうのはあの木の枝の先に鉄でできたものがついてますね、
はい、
ところが昔の人はね、その先にある鉄の部分、これをいかに減らすか、要するに機能上はそのクワの先端部分が鉄であればいいわけですね、
はい、
先端部分だけが、
うん、
そういう点ではそういうあの基本的にその前は木で A から全部木で作ったわけですね、
はい、
だそんな中でその先端部分だけを鉄に置き換えると、
うん、
だからそんな使い方をしてたらしいんですけどね、
はい、
まあ、そういうことでいかにしてまあ鉄の使用量を減らすかという工夫をしたと、
はい、
まあ、そうは言っても鉄のクワと木のクワでは全然能率が違うと思いますからね。
そうですね、ね、
まあ、その点ではそういう先端部分、たとえ先端部分だけに使うとしても能率は全然違ったと思います。
うん、
それからもう一つはあのそうは言ってもそのうちに、まあ、あの割れたり変形したりして使えなくなると、そういう鉄はですね、あとリサイクルできるわけですね、
はい、
鉄っていうのはね、そういう点ではまたそれリサイクルして使うという形で、まあ、何回も使えますから、
うん、
その辺の非常に有用であったという具合に思います。
はい、
それで鉄の製品としまして、ちょっと具体的な話しますと、一つは鍋釜、これあの鉄鋳物になりますけども、
はい、
あの草津宿の本陣 の台所にあの、まあ、鋳物と呼ばれる鋳鉄製の昔 の鍋とか釜が展示されてます、
はい、
で現在はですね、あの、まあ、釜はもう炊飯器、鍋は、まあ、アルミかアルミ製に取って代わりましたけどね、ほんの 6,70 年前まではですね、これ芋の要するに鋳鉄製の鍋釜が下やったんですね、
はい、
それで薪とか木炭で火を起こしながら炊事に使ってたので、いわゆる芋のって言われてましたけど、
うん、
これあの具体的には鋳鉄製の鍋釜のことです。それで、まあ、芋のは、まあ、脆いと言われてましたけどね、まあ、あのまあその通り、まあ、あのひびが入ったり錆びやすくなったり、それからまあ重いということで取り扱いに苦労されたんですけども、要するに作る方がですね、比較で容易でしかつ安いので対応されたと、
はい、
例えば鍋にしてみたら軽くせなあかんから肉厚をおそらく 2mm ぐらいにせなあかんね、
うん、
そんなもん普通要するに温度を上げて流し込んだら途中で固まってしまったんでは製品にならんわけね、
はい、
だからあの余裕温度が低余裕温度よりも100度ぐらい上げられるような、まあ、余裕温度そのものが低いものが必要なわけですね、
うん、
そういう点ではその鋳鉄鋳物っていうのは適したと。それから、まあ、湯流れって言いますけども、そういう流し込んだらですね、はい、うまく製品になるというもんですね、うん、まあ、そういうもんがあの、まあ、非常に貴重だったということでありまして、はい、まあ、そういう点であの日本でも、まあ、奈良時代中頃から、まあ、使われだしたということが言われてます、
うん、
で特に鎌倉時代でありますと非常に、まあ、あの大々的に使われるようになったということであります、
うん、
それであの、まあ、前回も申しましたけども、
はい、
あの鉄の溶ける温度というのはですね、正確に言いますと1535度、それに対して 4.3% の炭素を含んだいわゆる鋳物ですね、鋳物の温度は400度ぐらい低いんですよ、
うん、
400度低いというのはものすごく貴重なあれでありましてね、 だから非常に作りやすいということがあると思います。ですからそんな形で鋳物を作ってまして、例えば五右衛門風呂とかあんな大きな鋳物ですね、あれも鋳物なんですね、
はい、
あんで肉厚がかなり薄いはずですね、
うん、
あんなもんを鋳物で作れるっていうことはね、そう簡単にはいくもんはないんですよ、はい、一般的にはほら流し込んだら途中で固まって製品にならんかったということがなると思いますけど、うん、それがちゃんと製品できるっていうのはやっぱりそういう鋳鉄の鋳物の特徴でね、
はい、
特徴がうまくそれに当てたということが言えると思います、う
ん、はい、
まあそういうことで、まあ、特にですから鍋釜の鋳物っていうのはまあ一つの特徴ですね。それからちょっと話が変わりますけど、お寺の盆栓、釣り金ですね、
はい、
あれがね銅合金なんですね。これがまた面白いんですよ。これは青銅鋳物っていうことで、
はい、
銅にですね錫が入っとるんですね、
うん、
で、まあ、普通黄銅っていう真鍮っていうのは銅に亜鉛が入っとるんですけども、
はい、
でまあ、青銅の話しますと盆栓は錫がですね8から12% 入った青銅で作られます、
はい、
この8から12% っていうのは非常にミソでありましてね、誰がこんな考え出したのかと思うんだけどね、一つは銅に錫を加えますとその溶ける温度が下がってきましてね、非常に、まあ、作りやすくなるということ、うん、それから一番大事なのはね音色でありまして、お寺で叩いたら、
はい、
ゴーンと鳴らないかんわけね、その音がね
響きですよね、
響きがないといかんわけね、
はい、
でその辺はその盆栓の大きさとか形、まあ、重量も影響するけどね、
はい、
やっぱ一番影響するのは合金組成、要するに鈴の含有量、
はい、
これが効くんですよ、
うん、
だからよく考えたなと思ってね、
うん、
でもちなみにねキリストの礼拝堂のベル、はい、チャペルのベルですね、
はい、
あれはまあ音が全然違うんですね、カランカランと乾いた音がしますね、
はい、
でこれは鈴が 20% なんですよ。だから鈴がそんだけ違うだけでね、そんだけ何かとか違うわけです。だからよく考えたなと思ってね、
うん、
でしかも考えた上に実際作る場合に鈴が8から12% っていうのは どうやってやったのかなと思うんですよね、
配合がね、
はい、そんな別に銅と相鈴と相こんだけ測りに測って、なんてことがなかなかできなかったと思いますけどね、でうまくこう収めてそういう盆栓を作ってると、
はい、
いうことですね、
はい、
それで もともとですね青銅という要するに銅に鈴を入れたらいろいろまた用途が広がるっていうことをなぜ分かったかっていうことなんですけどね、
はい、
この辺もやっぱり中国なんですけどね、中国は紀元前にね、
はい、
たまたま銅鉱石に鈴鉱石が混じってて、それで銅鉱石をから銅を作ろうとしたら、まあ、鈴も一緒にできたと、ほんでなんかこれがいいんだということが分かったと。
偶然だったんですか。
偶然ですね。ただ見ただけでは分からんと思うし、
はい、
要はそれで分かったと思うんですけどね。でそれでちゃんとそれをいろいろこう工夫しながらこう使い分けしていって、
はい、
なんかうまくそういう製造方法を確立したということでしょうね。
そう
ですね。まあ、そんな形で盆栓なんていうのはよく考えればですね、
はい、
よく作ってたと思います。
そうですね。で、
それから製造につきましてもね、まあ、ボキュアリ石の全体図に盆栓鋳造以降は真ん中にちょこんとあるんですけども、
はい、
鋳型っていうので形を作って、それでそこに溶けた青銅を流し込むんですけども、まあ、現代的な発想からすれば、まあ、溶解炉で溶解してそれを鍋に向けてクレーンで釣ってきて、それで鋳型に持ってきて鋳型に流し込むということをやるんですけど、
はい、
昔はそんなことできませんからね。そしたらもう鋳型の上にそういう溶解炉を作って、
うん、
それで溶解炉でいわゆる出頭して穴開けて、
はい、
そこから問いを伝って鋳型に入れるという形でやってたはずなんですけどね。でそれもしかもその作る製品が大きかった場合は炉が一つでは足らんからですね、
うん、
2つも3つも並べて、
はい、
それで一気に一緒に用意どんでバーッと開けて流し込むと、
うん、
ということをやってたんじゃないかという具合に思います、う まあ、その辺のことが立命館大学の冊子にはそういう状況の写真が出てますけど、その前に立命館大学のコアセンターにそういう梵鐘の鋳型の跡が剥ぎ取って、はい、展示されてましてですね、うん、それ見ますと、まあ、大きさ径が80から90センチぐらいで厚み6センチぐらいということで、
はい、
まあ、500キロぐらい、いわゆる普通のお寺の梵鐘金ですね、
うん、
ぐらいの大きさですから、まあ、この場合やったら、まあ、溶解炉一気でできたんじゃないかなと思います、
うん、
ところが世の中には例えば千代院の梵鐘は70トンありますし、
はい、
東大寺は26トンとか御成寺が、まあ、御成寺は 2.3 トンそれから、まあ、方向寺 のあれは36トンあります。だからその辺で、まあ、梵鐘でも大きい盆につきましては、
はい、
流し込んで作るっていうのは非常に、まあ、難しいところがあったと思いますけどね、うん、まあ、制度につきましては以上ですけども、
はい、
日本刀ですね、
うん、
この日本刀が、まあ、まあ言ってみれば日本の、まあ、そういう製造技術の一番頂点に立つもんですね、
はい、
素晴らしいんですよ。これはもう日本独特のもんですね、
はい、
今までずっと説明して前回から、まあ、今回ずっと説明してきたのは主として、まあ、中国発の朝鮮半島経由ということで説明しましたけど、
はい、
まあ、中国とか朝鮮半島もねその別にそこで独自にあったっていうのはなくて結局元は一番多いのはトルコとかイランとかあの辺の地域ですね。あの辺から出たもんがいわゆるシルクロードを伝わって中国に伝わって中国から朝鮮半島に伝わったという経路であって、
うん、
まあもちろんその伝わった後に、まあ、中国とか朝鮮半島で独自の発展はしてますけどね、
はい、
まあ、一つつながってるわけですね。だから非常に広範囲でそういう技術の交換ができたと。とか日本の場合は島国ですからね、
はい、
そこなかなか伝わりにくかったわけですね、
うん、
まあ、そういう中でまあいろいろ苦労して中にはその幾何工人っていう幾何人が来て教えてもらったとか、
はい、
ことでいろいろ技術習得したんですが、まあ日本刀だけはこれはまさに日本独特のもんでありまして、
はい、
どこも無理真似はできないというところでありまして、それで実はまあ中世時代には中国にもかなり輸出してます。日本刀輸出、
はい、はい、
そういう歴史もあるということです。
うん、
それでまあ日本刀何が素晴らしいかと言いますとですね、
はい、
一つはその単なる鋳物製品っていうだけじゃなくて美術性と精神性ということで、
はい、
日本刀って折れず曲がらずよく切れるという特質がありますね、
はい、
まあ、それは戦争でポキッと折れたのでは話にならんし、
そうですね、
まあ、曲がっても話にならん、
うん、
しかも相手を武ですから、
はい、
切れないと意味ないということでそういう性質を、まあ、備えたものをいかにして作るかというところで、まあ、非常に難しいところがあったと思うんですけども、
うん、
まあ、この辺がですね結局その日本で鉄製造が始まった頃からずっといろいろ工夫されてましてですね、
はい、
それでも平安時代にはだいたいもう今の形が出来上がったと言われてます、
うん、
それで、まあ、非常に複雑な工程を経てやってましてですね、それをまあ今の技術から見たらなるほど納得はいくんですけどね、
はい、
納得はいくんだけどよくそれをちゃんとそれを やったなというのが不思議なんですけどね、
うん、はい、
それでまず日本刀を作る場合には先ほど前回申しましたケラオ手法とズッゴー手法ってありましてその中でその古い方のケラオ手法ケラオ手法でできたケラという鉄の生成物、
うん、
その中から日本刀に向くところを2つ選んでね、
はい、
取り出したんですよ、
うん、
それがまた不思議炭素量のちょっと多いのと少ない部分、
はい、
それを取り出してそれを原料にしたんですよ、
うん、
でそれを原料にしてそれでずっとこう叩いてこう叩いてまた曲げて叩いて曲げて何でそんなことばっかりやってるか言ったらですね、
はい、
それをやることによってね炭素量が調整されていくんですよ、うん、そういう形である一定量に調整していくと、
うん、
それで結局その日本刀っていうのは刃先は 切れ味が問題ですね、
はい、
それから後ろの方はこれ粘りがないと折れてしまうわけですね。
そうですね。
どうやってするか言うたらですね、結局硬い部分の中にまずその柔らかいものを包み込んで、まあ、まんじゅうみたい、まんじゅうのあんみたいに、ね、包み込むわけね、
はい、うん、
そんな状態にしてそれをこう叩いてずっと伸ばしていくと、
あ、
そうしたら結局表面は、まあ、刃先を含めて硬い鉄でできていると、
うん、
それであのちょっと刃先の反対側のちょっと肉の厚い部分は中心部には柔らかい、要するに強靭性のある鉄が入っているという形、うん、そういうものを作り上げて、しかもそれが炭素量がその柔らかい分と硬い分では違うわけです、
はい、
うまく使い分けて、でそれをしかもあの焼き入れっていうことをやるんですね、
うん、
焼き入れもその焼き入れっていうのはその硬くするんやから刃先だけでいいんですけども、まあそれへんがまたいろいろありまして、粘土でこのいきなりその水につけるんじゃなくてね、
はい、
粘土で巻いて、それでその粘土を巻いた状態で水につけて、いわゆる焼き入れっていうのをやりまして、それでその粘土で巻く量は刃先の方が薄く、反対側は厚くして、
うん、
その冷やす速度を変えてるとということで、それでまあ製品的にはあの刃先が硬くて切れ味が鋭い、ほんで反対側が粘っこいと、しかもその粘土の厚い部分と少ない部分は間がちょっとありますから、そこは波状になりましてですね、はい、
うん、
そこはもう刃文っていう形で模様がついてるんですね、刀にはこう模様がついてるんですけどね、それがそういう粘土の付け方によって変わってくると、
うん、
で結果的にはそれで焼き入れしましたらこう反りも出まして、だから日本刀っていうのは似た感じではこう優雅に反ってまして、刃文がついてて、はい、でまあ、 あの切れ味が良くて、でまあ非常にそういう分で見た目もいいというもんで、そういうものを作り上げたというところで、まあその辺では非常に、まあ、あの技術的には非常に立派なものと思います、
はい、
もちろんまあ、 あの時代が変わりますと、今度はもう鉄砲が出てきましたら刀で勝負するということはあんまりないからですね、そういう点では日本刀そのものは武具としては、うん、あの使うことはもう江戸時代入ったら使うことはあんまりなくて、
はい、
そうなったらもうあの偉い人がこうそういうなんか家宝に持っておいて、それでそれをまあ誰かにこう進呈するとかね、
はい、
そういう使い方にしてますけども、うん、まあ、それが今も続いてましてね、
うん、
そういう点ではそういう非常に芸術的に高いものを、まあ、あの実用性はもう必要、まあ、必要なくなったんですけども、あの芸術性は非常に高いものができたということで、うん、これはもう日本の、まあ、誇れるもんじゃないかという、
そうですね、宝ですね、
思いますね。技術って言いますからね、
はい、
その勘と経験で作り上げるということはもう素晴らしいところがあると思います、うん、もうその辺は現代でもそんな科学的にこうすればできるとかね、そんなものなくて、そういう陶工って言いますけど、陶工のそういう、まあ、技能って言いますか、
はい、
その辺はまあ素晴らしいところがあるという具合に思います、
うん、はい、ありがとうございます、はい、今回は古代製鉄について技術面のお話その2ということで、さまざまな製品について詳しく解説いただきました。吉澤健一さんでした。吉澤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第31回は古代製鉄についての技術面のお話その2、製品編について、草津市観光ボランティアガイド協会吉澤健一さんにお話しいただきました。次回32回につきましては、先ほどもお伝えしましたように野地岡田遺跡と野地塾について引き続き吉澤さんに解説いただきます。放送予定は7月18日の予定です。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など 毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送は当日の午後8時から深夜1時からとなります。また第2週の土曜日同時刻には第1土曜日の内容を、第4週の土曜日の同時刻には第3週の土曜日の内容をお届けいたします。またオンデマンド配信も FM 草津のホームページ上で行っております。過去の番組も含めていつでもどこからでもお聞きいただけます。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りいたしました。